おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。臨床試験のプログラミングに AI を使う研究についてです。
これはですね、最先端の LLM、つまり大規模言語モデルを5つ使って検証した研究なんです。結果がなかなか衝撃的なんですが、11回試したところ、有効なデータセットは0件だったんですよ。
そうなんですか。0件って全部失敗だったってことですよね。
そうなんです。臨床試験のプログラミングって、試験計画書を CDISC っていう標準形式のデータセットに変換する作業なんですね。これが規制当局に提出する際の審査で大きなボトルネックになっているそうなんです。
なるほど。それを AI に任せようとしたらうまくいかなかったということなんですね。何が原因だったんですか？
単発でコードを書かせるだけだと、規制で決められた処理の順番とか依存関係を守れないんです。例えて言うなら、料理の手順を無視して味付けする前にお皿に盛り付けちゃうようなものですね。
ああ、それは確かにまずそうですね。順番を守らないと後の工程が全部おかしくなってしまいそうです。
おっしゃる通りです。そこで研究チームは GXP エージェントっていう仕組みを考えたんです。処理の順序を DAG、つまり有効非巡回グラフで表現します。複数のエージェントが順番を守りながら分業するようにしたんですね。
面白いですね。AI が一人で全部やるのではなくて、チームで役割分担するイメージなんですね。
ええ、まさに厳格な手順が求められる医薬品開発とか規制対応の分野では、単純にコードを生成させるだけでは足りないんです。工程の依存関係をきちんと管理する仕組みが必要になってきそうなんです。
続いてのニュースです。ウェイモが新しい車両を発表したんですよね。
はい。ウェイモオハイっていう次世代の自動運転タクシーです。3つの都市で一般の利用者が乗れるようになったんですよ。
へえ、新型車両ってことですけど、何が変わったんですか？
一番のポイントはコストなんです。低コストで作れる車両にすることで、もっと多くの街に展開しやすくする。さらに、事業そのものを黒字にしていこうという狙いがあるんですよ。
あ、そうなんですね。これまでは実験みたいな段階だったのが、いよいよ本格的なビジネスにしていく段階ってことですか？
そうなんですよ。自動運転タクシーは、これまで試しに走らせる段階が続いていたんです。ここから普通の事業として成り立たせられるかが、業界全体の課題だったんですね。
面白いですね。車両が安くなると、他の会社にも影響があるんですか？
いいところに気づきましたね。ウェイモが低コスト化に成功すると、競合の会社も、値段を下げないと戦えなくなるんです。結果的に自動運転が広まるスピードが上がる可能性もあるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。価格競争が起きると私たちが乗る機会も増えそうですね。
ええ、まさにそういう流れになっていくと見られています。開発する側にとってもコストを抑えながら安全性を保つ設計がこれから大事になってくるんですよね。
さて、お次はちょっと難しそうな論文の話題です。タイトルからして身構えちゃいますね。
勾配効果法というニューラルネットワークを学習させる基本的な方法についての理論研究なんです。アーカイブという論文公開サイトに掲載されたものですね。
勾配効果法ですか？名前は聞いたことがある気がしますけど、何をするものなんですか？
例えるなら、山の中で目隠しをして谷底を探すようなイメージですね。 今いる場所から少しずつ低い方へ足を進めていくんです。そういう考え方ですね。
あ、そういうことなんですね。それで、今回の論文はその方法について何を調べたんですか？
この学習方法に普遍性、つまりどんな場合にも共通して成り立つ性質があるかを数理的に考察しているんです。ただ、詳しい中身までは今回の情報からは読み取れなくてですね。
確かに難しいですね。でも、こういう理論研究って実際のところ何の役に立つんですか？
学習方法の仕組みがしっかりわかれば、AI 技術そのものの信頼性を上げることにつながるんです。将来的には、もっと効率よく安定して学習できる方法が生まれるきっかけにもなると見られていますね。
なるほど。地味に見えても、実は大事な積み重ねなんですね。
おっしゃる通りです。エンジニアの方は、論文本文を確認して、普段使っている最適化手法の背景にある理論を見直してみるといいと思いますね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。ちょっと違う分野の話なんですけど、今回ご紹介するのはこちらです。オーストラリアでコネクテッドビークル、つまり通信機能付きの車のデータを使って危険な運転が起きやすい場所を予測する研究なんです。
これはですね、シドニー周辺を走る車から集めたデータを使って、事故が起きる前にニアミスなどの危険な運転を見つけようという試みなんですよ。
へえ、事故が起きる前にわかるんですか？それってすごい進歩ですよね。
そうなんです。これまでの道路安全対策は、事故が起きた後の記録を分析するのが中心だったんですね。これだと、被害が出てからでないと対策を打てないという弱点があったんです。
あ、そうなんですね。確かに、事故が起きてから、ここは危ない道だったんだ、と分かっても、もう遅いですもんね。
ええ、まさに。健康診断で例えると、病気になってから治療するんではなくて、症状が出る前に見つけて予防するようなイメージですね。今回の研究は、それが実際のデータでできるのかを検証したところに意味があるんです。
ああ、そういうことなんですね。これってこれからどんな風に使われていくんでしょうか？
保険会社や自治体が破損工データを活用して、危険な場所に標識を立てたり、速度規制を見直したりする動きにつながりそうなんです。将来的には自動運転や運転支援システムとも連携して、危険な場所を事前に避ける仕組みになるかもしれません。
わあ、それは知りませんでした。でも、車のデータを使うとなると、個人情報やプライバシーの心配もありそうですね。
いいところに気づきましたね。プライバシーを守りながら、どこまで正確に分析するか、そのバランスがこれから大きな課題になってくるんです。行政や企業も住民にどう説明していくか、早めに考えておかないとですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。
Offering Zero Data Retention for Frontier Models というニュースです。
ざっくり言うと、企業向けの API 利用者にゼロデータリテンション、つまりデータを一切保存しない仕組みを引き続き提供するという発表なんです。合わせて、プライベートセーフティープロセッシングという新機能も予告されています。
ああ、そういうことなんですね。データを保存しないって、企業にとって何がそんなにありがたいんですか？
機密情報を扱う企業ほど入力したデータが残るかどうかは導入の決め手になるんです。例えば、相談した内容を一切記録しない窓口があったら、安心して深い相談ができますよね。それと同じことなんですよ。
勉強になります。それは安心感が全然違いますね。新しく予告されたプライベートセーフティープロセッシングって、 どういう機能なんですか？
データを保持しないまま、高度な安全性チェックを行う仕組みと見られています。つまり、記録は残さないけれど、危険な使い方はしっかり見張る。そういうバランスを取ろうとしているんですね。
おー、保存しないのにチェックはするって、なんだか不思議な感じもしますね。これから他の会社も同じような取り組みを増やしていくんでしょうか。
そこは、業界全体の流れになりそうなんですよ。プライバシー保護と安全性チェックの両立が、これからの AI ベンダー選びで、差別化のポイントになると考えられています。API を使っている企業は、自社のデータ保持ポリシーと照らし合わせて、確認しておくといいですね。
ラストのニュースです。エージェントコアのウェブサーチが、新機能に対応したそうですね。
はい。ドメイン指定と公開日フィルタという、2つの機能が追加されたんです。簡単に言うと、AI が検索するときに、どのサイトからいつの情報かを指定できるようになったんですよ。
え、そうなんですか？今までは指定できなかったんですか？
その通りなんです。これまでは検索結果をそのまま受け取るだけでした。でもこれからはリクエストごとに参照元と情報の鮮度をサーバー側で調整できるんです。例えば料理のレシピを調べるときに信頼できるサイトだけに絞って探すような感じですね。
ああ、そういうことなんですね。古い情報が混ざって困ること、確かにありそうです。
ええ、まさにそうです。それと、リージョンについてもですね。ヨーロッパのアイルランドとアジアパシフィックの東京にも提供が広がったそうなんです。
東京にも来たんですね。日本の開発者にとっても、身近な話になりますね。
そうなんですよ。この機能を使う開発者の方は、用途に合わせてドメインと日付のフィルタを設定して、検索結果の質を確認してみるといいと思います。エージェントの回答の精度や信頼性が上がることで、企業での AI 活用もさらに進んでいくと言われています。
精度が上がって信頼できる情報だけを使えるなら、ビジネスにも導入しやすくなりそうですね。
本日は以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。